世界の片隅からひっそりとお送りするヤトミックカフェのインターネットラジオ YTR。 さあ、特番ですね。
はい、
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 特番。じゃあ自己紹介しましょうか。
大久保です。
佐藤でございます。
やとやすみです。どうもよろしくお願いします。よろしく
お願いします。
さあ皆さん、今日はですね、特番なんですけども、
はい、
何の特番かと言いますと、
はい、映画立候補を俺たちは見てきたよという感じで、
はい、よし
やりましょう。今日はですね、6月の30日か、公開から1日経ってますが、公開初日の状況からお話ししますと、東中野ポレポレで初日公開があったんですが、もう立ち見当日券完売、立ち見満タンという状況っていうのを、まあ、ツイッターで聞きまして、これは、まあ、見に行く予定はあったんですけれども、かなり早くチケットを入手しなければまずいなという思いに駆られまして、公開3時間前にチケットを買いに行ったという状況です、うん、で、実際見てきたんですが、会場の雰囲気ってどんな感じだったと思います？
いやでもあそこまでの熱気に包まれてるとは思わなかったですね、正直ね。
結構そんな満員御礼になってるとはね、うん、思わなかった、ね、
だからもう本当に大久保先生の面さばきで、
ね、
これはもう3時間前必須だってことです ね、 ね、動いていただいてなければもう僕らは見れてなかったかもしれない
そう、ね、
もしかしたら ね、
だね、
実際単館の上映、現状単館なので、まあ、大した人数入んないだろうなっていうのは過去の経験上あったんですけれども、うん、本当こんなにね、話題性のある映画だとは思ってなかったっていうのが正直ありまして、うん、いやもう本当ね、今見終わったばっかですけど、すごくなんだろう、感動してるというか動揺してるというかびっくりしてるっていう、うん、そういう感じですね。
なかなかね、上映後のね拍手っていうのがね、
上映後拍手あった
から、ね、あれはあんま経験ない
ないね。
ああないですね。
ないよ。みんな拍手した、
じゃあ概要の方入っていきましょうか。
概要の方の説明を、
さあ概要の方、概要、映画の内容はいわゆるドキュメンタリーで、
そうですね、
ドキュメンタリー内容としてはその、まあ、いわゆる人生放談のお得意なところである、インディーズ候補ですか。
インディーズ候補、選挙の、話なんですけれども、こちら、2011年執行の、大阪府知事選挙、まあ、一応ダブル選挙だったってことで大阪市長選挙も一緒にやってたんですけれども、注目してる方は大阪府知事選挙ということで、そこの立候補者、ただ有名候補でない方の いわゆるインディーズっていう方4名に焦点を主に当てているという状況でしたね。で、主に出ていたのがマック赤坂さんですね。
不動のセンターって感じ
ですね。不動のセンターですね。で、その両サイドを飾る形というんでしょうかね、富山光一さんがいて、橋場清造秀吉さんがいて、で、あとの候補、どなたでしたっけ、高橋候補と、あと、
岸田さん
、あと、
中村さん
ですね、その3名も一応出ているという形ですね。
あの、富山光一さんは、立候補はしてない。
立候補してない。
あれ、見てるのね。
ま
あ、候補の代表格として、ちょっとね、
象徴的な感じですね。
まあ、政見放送のインパクトというところで取られてるのかなっていうところ。
普通の人でしたね、インタビューしてたらね。
まあ、あれね、福岡のバーラジカルっていう、
ああ、そうなんだ。
ご自身が経営されてるところです
。そうなんだ。活動拠点ってやつだね。
そうですね。で、よく富山さんご自身のツイッターでよくね前挙げられてたんですけど、カンコドリが鳴くことをカンコドリとカタカナで表記して、まあ空いてるよと、いつも宣伝活動にね頑張ってらっしゃるっていう形なんですけれども、あそこで、インタビューされてるっていう形ですね。
なるほどね。
不思議な空間はバーだったん
で、バーですね。
ね、いやまあなんかあれだよね、まあ、ちょっと端の方からになるけど、意識し合ってんだねやっぱりね、候補を待つ候補同
士、
そう、
うちらがしたらさ、メジャーどころ
メジャーどころ
メジャーはメジャーを知っているっていうね、
マ
ックさん今回は橋場さん来てないのかみたいな
あ、やっぱ意識してんだ、
意識してんだ、
富山光一超えたかなとかね、YouTube の再生回数を競い合ってるっていうものね、
Twitter の反応なんかもねしっかり、まあね、マックさんが ホテルで見てらっしゃるっていう形でしたよね、うんうんうん、あの描かれてる感じではあの政見放送をご自身で見てらっしゃるっていう映像があって、
まあチャーミングだったねあれ本当に、
まあ、まあパンイチなんですけど、
パンの姿忘れられないよね、
パンイチで、自分が流れてる映像を見ながらこう決めポーズだけはする
わけ、ね、一緒に30度やるテレビの前の自分と一緒に30度決めるっていう、あれ最高だった、
ね、最高だった、ね、
あそこの編集がすごくいいなって思ったんですけど、その30度になる瞬間に映像が切り替わるじゃないですか、うん、
で実際テレビの中で30度やってる自分に向かってテレビの前で見てる自分も30度やってる、かわいい、かわいいね、
自分で見ても面白いですからね、
うん、90点と評する、
あそこら辺を90点とか評するあたりは、うん、決してクレバーとは言えないんだけど、いや僕らが考えてる以上に、うんうん、やっぱ狙ってやってんだなっていう感じはね、
う
ん、あ分かってるよという、
そう、
なんか、
ね、
もっと何にも見えてない人たちみたいな語られ方をしがちなのが、意外とやっぱもう分かって引き受けた上でやってるっていう、
分かってるよっていう、
分かってるよと笑われてるのはねっていう、
分かったよね、
そこで橋場さんの話をね少し絡めていくと、なんだろう、自分のインパクトを残して、票を残すっていう風な、活動かなっていうにはあるんですけれども、マックさんにしろ、橋場さんにしろ、二人ともちゃんとした政策っていうのは持ってた上での、パフォーマンスっていう風に思って、ただ政見放送だけ見てると、まあ、10度、20度、30度とスマイルと、立ち上がりましたぐらいしか、印象には残らないですよね。
なんか、まあ、それね、マックさん自身が、自分で、言ってましたけどね、政見放送だけの男じゃないんですとかね、であとは大阪の梅田の駅の構内かな、演説してる時にこうやっぱ踊ってると人だかりができて、もうみんな写メ構えてね、ものすごく注目を集めるけど、じゃあいざ本題に入ろうっつって喋り出したらもう誰も聞いてないっていうジレンマ
あった ね、
まあ、あのジレンマがゆえにああいう形にだんだんだんだんこう屈折してというか、
そうせざるを得
なくなっていくみたいな、なんか、そういうなんか見え成り行きというかね、なぜあそこになったのかっていうのはそういうのもあるのかなっていうのが見えてるね、
まあ、見てる人もその有権者もそこを期待していないっていうのがまず分かりましたね、もう面白いことする人なんでしょっていうぐらいの印象しか持ってないっていうことが、まあ、実際ね自分で人生砲弾やってる時も実際そうでした、やっぱ面白い人っていう印象を持ってたんで、まあ、真剣なんだろうけど、それは自分の名を成すためというか、有名なんだろう、こう自己顕示欲の現れがああいう形になって現れてるんでしょっていうふうに思って、ちゃんとした志はないわけではないけれども、あそこが自分の終着点というかいうふうに思ってたんですが、実際本気の本気だったっていうのが分かりましたよね。
なんかでもちょっと多分ニュアンスの捉え方は人、見たそれぞれあると思うんだけど、俺の感想で言うと、もうマック赤坂の青春映画だったなっていう風に思って、まあそのなんで全くそういうね、日本を変えたいって気持ちがないわけじゃないのかもしれないけれども、やっぱりその義憤に駆られてとか、本当今の日本にこうなんかこう本当の政治をみたいな、そういうまあ高い志というよりはなんかこう自己実現というか、やっぱりこうなんて言ったらいいのかね、あの栄光のまさにこの最後もうクライマックスの話になっちゃうけど、いきなりね、大阪都知事になった、大阪府知事になった松井さんと、まあ、市長の橋本さんとが2人で演説してる姿を、こう何とも言えない顔で、まあ、見てた姿を見ると、やっぱあの輝きのもとに自分も行きたいっていうような、なんかそういう風になんか見えたというか、そういう受け取り方をこう、
なるほどね、
真似してなんかキュンとするものがあったんで、だからその人間としてのなんかこうなんていうかね、チャーミングさとか、やっぱりなんか何かこうやっぱりあってやってるんだなっていう、そのただのお茶だけじゃないなっていうのは分かるんだけど、やっぱ投票はしねえなっていう。
いやでもこれマックさんがね本気で受かりたいと思ってたっていうことを分かって、まあ、見てよかったなと思って。
ああそうだね、そう本気だったんだ。
いやでもね僕はちょっと違ってて、 なんかね、完全なんかマックさんをいいものに描いてないというか、ちょっとなんかそのちょっと気違いめいた。
あ、それはね、うん、あの兄弟の前最高でしたね。うん、
あのあれ市場カラスまでしたっけ？あの路上であのなんだ交差点の中入ってるじゃん。
最高だったね。
うん、だからあそこでこうなんだろう、一般人と一般人じゃない人っていうのの線引きを。うん、あそこで表現してたというか、僕はあそこで、うん、やっぱりこの人ちょっと来てるなっていうふうに思って、うん、
やっぱ来てるな
って、やっぱ来てるな感は確かにあったね、
うんうんうんうん、でね、時折こう映されるあのパックの鬼殺しのとこ、
あ、そう、うん、あのエネルギーには鬼殺しだっていうのが分かったね、鬼殺し注入、おっマックは鬼殺し注入したなっていう、
まあ、あの立ち飲みでこうね串カツで一杯やるっていうシーンも何回か出てたけど、あの鬼殺しを入れてそこで揚げて、うん、あの演説やってるっていうところにどうも真剣さとはちょっと違う何かを感じてしまった、まあ狂気を感じたんですよ ね、 そこ ね、
でも鬼殺しはもうあの映画内に、うん、あのいいこう効果をもたらしてるっていう、ちょっと一つのチュッてやる
あの音がね、
もうあのやっぱあのね、松井さん、うん、橋本さんの話聞きながら、うん、切なげにチュッとやる、うん、あのマック、
うん
シュッとするマック、うん、あれがもうちょっとそうやっぱキュンとしちゃいます
ね。そうだね、あの戦争のまざしっていうんでしょうね、うん、
俺はそういう風に見えた
んだよね、
うんうん、そう、あの他の候補者にね、あのスポットを当ててるシーンも、まあ、少しあったんですけれども、うん、あの完全取材拒否を貫いてた岸田さんでしたっけ、
あの家の前で問答をずっとしてた、
うん、そうそうそう、あの木をむしりながらね、うん、あの枯れ木をこうぐしゃぐしゃにしてこうなんかね手持ち無沙汰でなんか髪の毛をいじるかのようにあの庭の木をこう握りつぶしてるっていう、うん、あのシーンから見える人もね、ああいう人も中にはいるんだなっていうのが、こう以前の千葉県知事選で立候補だけして候補なし政権なし、取材拒否、うん、記者会見拒否っていう方がいたんですけれども、その人の気持ちっていうのがそこ岸田さんのシーンで現れたのかなっていうのはあるのかなっていう、うん、なんか勢いでやっちゃったものの腰が引けているというか、うん、なんなんだろうなっていうのはあるんですけど、そういう人もいるんだなっていう、
うん
うん、
あの人ちょっとよく分かんなかったっ
す、ね、謎解けなかったよね、うん、だからああいう人がなんで出てきてるの
かっていうのは明確には誰も語らなかった、2つ言えば語らなかったのかな、
ね、だからなんで300万円を支払って何もしないのかっていうところもさ、うんうん、
でもそこもまたちょっとすごいのあったじゃないですか、あの高橋さんのシロちゃんっつって急にあの街頭演説っていうか、ただ道に立って道行く人によろしくお願いしますお願いします、何者じゃと分からないまま、ただ挨拶を繰り返してるところに急にね、うん、あの中学の時の一級下のね、
うんうん、
ね、おそらく陸上かなんかやってたんですか、うん、あの幅跳びの記録を塗り替えた塗り替えないの話をして、うん、ヒロちゃんって男が現れて、うん、いや懐かしいって言って、うん、でその後にね、うん、いやこれだから300万円払う価値があるでしょって言って、これ季節してあの大久保さんと全く同じリアクションをすげえ
あれね、
2人で横並びですげえっていう思わずのけぞりましたけどね、僕ね、
ユニゾンになったところで、あ、やっぱりそうなんだなって思って、まあ、それでそこで灘中の話とかね、灘小灘中の同級じゃない1個下のとか言って、あ、それなりに高学歴なんだ
っていう、いや、ね、マックさんも兄弟卒
だからね、
伊藤忠に勤めてっていう、ね、で会社を起こして、うん、でレアメタルの、ね、貿易でものすごい財を成したみたいな、
うんうんうん、基本的に金持ちだから、
ね、そうね、一山当てた感はありましたよ、やっぱ共通点、うん、橋場さんもね、あの青函トンネルの土を運んで財を成したっつってね、うん、一発当てた感は、
そうね、一発当てた感のオーラは、ね、確かにそうだったね、
うん、いや、じゃあ道楽じゃないんだってあのみんな言いますけど、うん、そうなのかっていう感じは残しつぐらいのバランスがまたいいのかなっていう、
そうだね、
あのいろんなものをなしてなしてなして最後の目標があそこなんだろうなっていうふうに思うんですけど、どっかでこじれてますよね、うん、あそこね、
でもやっぱ自己実現だと思うんですよね、うん、あのやっぱ会社を起こして、うん、やっぱ人を使って売り上げを伸ばして、うん、要は会社として成功と言われるような道を歩んできて、うん、じゃあ次のステージどこだって言った時に、うん、やっぱり国政とか、うんうん、やっぱそういう政治家っていうところが、うんうん、もう分かりやすく次のステージとして見えちゃうんでしょうね、うんうん、みんな自然と、うん、ああいう人たちは、
そうなのかな、ね、
自分で、うん、そのいろんなものを動かして最後はやっぱり政治国を動かしたいっていう、ねうん、ところに行くんでしょうね、
多分そこだ気はするんですけどね。
でもなんかあの息子を出たでしょ、
息子ね、
マック赤坂、ま、の息子さん、
トナミ、トナミ健太郎さんですか、
すごい常識人
ただね、うん、やっぱり最後はちょっと僕泣きましたね。
僕も泣きましたよ、あそこは。
あれ胸は熱くなりましたね、
まあね、もうネタバレでいいでしょう、正直、うんうん、あの自民党、国政じゃないか、あれは国政かな、おそらく国政ですよね。
そう、あの時のあれでしょ、あの気持ち悪いやつでしょ、俺の嫌いな、あの安倍晋三、安倍晋三の時のやつでしょ、
そうそうそう、
まあ急にそうだね、
おそらく国政だと思うんですけど、
衆議院選、
衆議院選かな、
この間の多分、
うん、1年後
ですから、1年後だから多分そうだと思う、うん、2012年の年末って言ったらそうでしょ、
うん、
間違いないと思う。
そう、あのシーンであの健太郎さんが本気で怒ってるというかね、あの罵声を浴びせてるやつに対して、うん、まあ、なんだろう、秘書の桜井さんとあのマックさんはそういうのは受け流すっていうことを言ってたけど、やっぱり若いのかな、うん、そう、怒って突っかかってたじゃないですか、うん、そうそう、あそこのシーンでなんだろう、あの一生懸命やってるやつをバカにすんじゃねえっていう気持ちが起こって僕は泣いたんですけれども、うんうん、
まあそうですね、だから、うん、うん、そうですね、まあ一生懸命やってるやつをバカにするんじゃねえって、うん、感情移入しつつも、うん、
でもやっぱりみたいなぐらいの、うん、やっぱり人だったなっていうところが、
うん、あのすげえ嬉しいですね、
う
ん、本当にこの人すごかったんだってならない、
ならない、ね、ならない
ぐらいのやっぱり人だったのが、
そうね、そこのバランス感ね、
そこのバランス感の人でよかった、
情熱大陸は絶対出ない、
出ない、
うんうん、出られないですね、うん、あれはね。
でもそう、果たしてやっぱりあそこで立ってるあの赤坂と、うん、ね、そのあの安倍晋三、その自民党の立候補者の選挙演説を聞きに来た、うん、あの息の丸持ったね、うん、あの人たちが、うん、まあ、真っ赤坂に向かってゴミ帰れ、ゴミコールしたりね、ひど、うん、まあ、かったね、
うん、
まあ、
怖かったね、
怖かったでしょ、あれはもうゾッとする、うん、
でもああいう人が入れて自民党
が勝ってんだなって、そういう国なんだなって思うとすごいゾッとするものがあるし、じゃあもうやっぱりそれと相対してるその真っ赤坂とスーパーマンの衣装着て踊ってる真っ赤坂とどっちが狂気なのかなっていうのはちょっとこれね、
あの最後のシーンのさ、真っ赤坂のあのちっぽけ感ね、
でもね、
切ないけど、
でもちっぽけだけどすごくなんか胸を張ってるようにも見えて、うん、
そうね、
そのバランスがねすごくね、うん、いや果たしてこうな、うん、人間として魅力あるのはどっちだろうっていう、うん、なんか大衆の中に埋もれて見えないように、うん、そういうなんていうの、真っ赤坂に対して、うん、ゴミだの、うん、お前に何ができるんだってやじってる人間と、うん、真っ赤坂とね、うん、まあ、どっちが人間として、うん、まあ、魅力、正しい正しくないでは測れないと思うんだけど、うん、魅力があるのかというか、うんうん、っていうのはちょっと考えちゃうよね。まあ狂気 VS 狂気であったことには変わりはないと思うんですけど、
そうそうそうそうそう、そうですね、ちょっと属性は違うものを両方とも狂ってるなっていうふうには思ったし、うん、あのあそこで売国のコールが起きてたのはちょっと謎でした、
ね、あれはでも狂気だね、やっぱりね、
だって売国のじゃないじゃんって思った、
うん、
そうそうそうそう、いやゴミ帰れまではまあ100歩譲ってそのあなた方の思ってることだからいいと思うけど、全然違うことをがまり立ててるのはおかしくないかなと思って、もうね、思考停止してないですかあなたたちって思ったんですけど、
うん、なんかもうとにかく排他的な人たちの集まりみたいな、そうそうそう、もうあの自民党支持、まあ、全員じゃないですよ、全員じゃないんですけど、自民党その支持者の中の一部が、うん、もうまあ、いかにそういうなんか排他的で、
うん、
ものすごくこうなんていうんですか、攻撃的な人たちが集まってて、うん、あらやだ怖いっていうのが、うん、あの図らずも浮き彫りになっちゃうっていうところはね、
そういう見せ方したところもあったと思う、
いやもうそれは意識的、いや今回ね、うん、ドキュメンタリーと言いながらかなりね、うん、そのまあのちょっとこれ比べていいのか分かんないですけど、うん、まあ、相田さんの選挙が、
うん、
あのまあ、相田さんの映画自体がまあそうで観察映画っていうことで、淡々ととにかく客観で まあとにかく絵を撮っていって、うん、なんかもう自然と浮き彫りになってしまうっていうものを映画にしているのに対して、かなり今回はね、そのいわゆる泡沫候補と言われる人たちに対する共感の目線で語られてるなっていうのはね、
寄ってた
っていうの、だからそこはなんかこうもう少しこうちょっと冷静な目で見なきゃいけない部分はあるんだけれども、ただそういう政治的なところは置いといて、まあこれはねドキュメンタリーなんだけど、劇映画的にっていう形で捉えた時にやっぱすごい、あの劇映画としてはものすごく、なんつう、最終的にそのマッカー赤坂に共感させる作りにはうまくなってたかな。
そうだね、
いいとこもだる悪いとこも出して、ただやっぱ最後に、ああいうなんかあの親子のね、まあそれまで弾いてた息子が出てきて、ああやって親父のために声を上げて、それを見て真っ赤かか笑うっていう人生おもろいなっていう。
そうね、その狂気ね。
そう、
いやでもそうね、だからいいもんがいない感じね。
まあでもいいもんがいないというと、なんかいかにもなんか自分たち、僕らがあのもうすごく正常で、あのそれをあの異常なものをこう物見遊山で見てるっていうような感じになっちゃうかもしれないですけど、もう少しちょっと近い、僕らに近い部分もあるのかなっていう気はしますけどね。やっぱそれあのなんていうのかな、マック、まあマック自身はもう狂気の人だっていうのは間違いなく分かりましたけど、そのまあ横にいるね、さっき名前出ました桜井さん、秘書の、やっぱね、彼はやっぱり仕事としてやってて、その振り切り方たるやというか、あの警察にね食ってかかる姿、あれもう選挙違反を重ねてきたヤクザですよ、完全にね。
でも思ったけど、あの最初あの桜井さんがヤクザに見えたじゃない、京都の時にさ、こう出てきてさ、こうして選挙でやってんだよって、でも警察何やったんじゃって、その後で橋本さんのさ、次出てきたでしょ、
あれのヤクザが出てきたっていうね、
本物来たみたいな、
チンピラとヤクザみたいな、
そうそうそう、
どうだったね、
選挙カーの、
あの何が、あのワンボックスの中から出てきた、あのスキンヘッドのでかい人、
あれ怖かったね。いや、そう、あの桜井さんのプロ意識っていうのがこう、その警察と絡み合ってるところでも出るんですけど、あのお子さんが難病かなあれ、ね、で、あの本ね、あのこれで首切られるわけにはいかないから、その必死にやってるんだっていうのが映ったのも、またその落差というかプロ意識を感じるなっていうのはありましたよね。
こういうのはやっぱあれですよね。選挙格差云々というよに言うにはちょっと寄りすぎてるなっていうのはあるけども、やっぱりこう。それぞれのまあ人生ドキュメンタリーとしてすごく僕はなんか面白い、僕は傑作だったと思う。